Station After 66 Junction。
はい、ということでございます。
はい、ね、こんばんは。
6時になりました。6時になりまして、アクリル板がね、
びっくりしました。
あ、見てなかったですか、これは。
いや、知ってはいたんですけど、私と歌丸さんの間に、
そうですね。
ベルリンの壁が。
ベルリンっていうか、まあ、アクリルなんですけど、はい、まあね、顔は見えるから、まあいいじゃないですか。
この壁が、崩壊する日は来るんですかね。
崩壊してほしいものですね、これはね。ベルリンの壁のようにね。なんでそんな大きな話をする
打ち破れる日は来るんですかね。
あと、ついでにね、マスクもしてますからね、
ちょっ
と。うないさんははっきりこもってますよ。
あ、そうですか。
なんか、マスクしてるなって感じします。
あ、本当ですか。そうかな、これ、マスクの質にもよるのかもしれないですね。
うん、まあ、俺みたいにこの、声よく聞こえるやつは、要するにマスクしてる意味ねえんじゃねえかみたいな。
歌丸さんのそれ、洗えるやつですよね。
洗える黒いやつですね。キャシャンみたいな。
何回か使えるみたいな。確かにキャシャンポ、
キャシャンポってかっこいいからこれ買ってきたやつって、
ね、それでもいろんな色ありますよね、ピンクとか。
マスク文化はやっぱほら韓国がさ、最初にね、初でさ、昔ね、このうちのマネージャーの新井マリという、まだスタープレイヤーズ働いてますけど、はい、新井さんというね、非常に、最終的に韓国の方と結婚したぐらい韓国文化非常に詳しかった。うんうんうん、で、彼女が割といち早く、マスク、文化っていうのかな、うんうん、黒いマスクをまず最初にしてきた。
色付きのね、
当時あんまりなくてさ、はい、でなおかつあとなんかこうなんていうの、こう
柄がついてる
柄とっていうかなんていうの、秒がこう打たれてるようなやつとか、
そんなの
おしゃれで、そういうのがあって、そういうのしてきて、お前さ、昔のスケバンじゃないんだよ、みたいなの言ってたんだけど、今となってはそのね、マスクファッション、別にこういう事態になる前から若者ね、マスクファッションみたいなのがあって、で、ついにこの間、電車の中で、もうちょいちょい、さらに増えてるかもしれないけど、俺ついに、ガスマスクの人見ました
よ。
ガスマスクっていうか、その、おしゃれガスマスク。だから、要は横っちょのなんか、その、なんていうの、こう丸っこいのあるんじゃないガスマスク。あれがピンク色だったりして、あれもおそらく、韓国発なんじゃないかな、今はね。で、可愛いのよ。ピンク色で。可愛いんだけど、はっきりガスマスクなのよ。で、この口のとここう打ってて、んで、なんか割とこう、意識高い目風の若者でしたよ、それは。ただ、だから、それも、やっぱ、光景見たら、ちょっと、SF みたいだな、みたいに、やっぱ、思っちゃいましたよね、ちょっとね。
ガスマスクって、ウイルス除去する力あるんですか、ね、
いや、わかんない。だから、あんなピンク色のやつだから、そんな本格的な能力、だから、雰囲気かもしんないけど、でも、
おしゃれを、そういう形でも、
おしゃれ。そうそう、だから、その、
楽しみながら、
ね、楽しみながらもあるし、同時に、おしゃれガスマスク、かーっていう、なんかこう。
すごい、でも、進みましたね、だって、これま、この間まで、それこそ半年くらい前まで、やっぱり色付きマスク、ちょっと抵抗ありましたもん。
今やね、だって
もう。なんか、白がやっぱり、普通で、ちょっと色ついてるのつけてる人を見ると、ヤンキーかな、みたいな、勝手にちょっと偏見が。
その偏見も今時どうか。俺もでも、黒いの、ハシピーがね、通称アンダーカバー、全身、カバオが、ハシピーことカバオが、そのカバオにやっぱ合うからかな、その黒いマスクしてるのを見て、やっぱこれでカバオ、やっぱカバオですなと思って、ね、で、顎にこうやって下げてやってて、ね。
カバオ。
チンをかく、ね。チンは清潔なんですかとか、いろいろふざけたこと言ってたんだけど、やっぱ、黒いのしてるもんね、現にね、俺今ね。
なんかもう全然違和感感じなくなりましたしね。どんな色をつけてても。
やっぱりそうですね。だからそんぐらい、マスクはね、もうマスクもね。
必需品。
二枚、楽しみだな。二枚、どんな効くのが来るのかな、これね、もう。
日本を救うマスクが。
マスク
我々のポストに届く日が。
よっぽどなんだろうな、っていうね。だけんじゃねえよってみんな思ってると思いますけどね。はい、そんなこんなで。はい。だいぶ調子も出てきたんじゃないですかね。
はい、
アシックス、ジャンクション。あと今日、スタジオのドアも開いてるから。
開けてる。
換気もバッチリでございます。アフターシックスジャンクション。4月2日木曜日、時刻は6時4分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター、歌丸です。
木曜パートナー、TBS アナウンサーのうないりさです。
はい、ということで、私もね、マスクしながら昨日からはもうこの放送もやってます。はい、で、サングラスはね、サングラス一応こうトレードマークなんでしてますけど、サングラス、マスク、で、帽子も被ってるじゃないですか。はい、ちょっと前だったらこれ強盗の格好ですから、完全に。
街歩いてたらちょっと NG な格好。
で俺もね、そのマスクするときは、ちょっとやっぱりサングラスはさすがにちょっとこう強くなりすぎるなと思って、普段は普通のメガネしてますから、普通のメガネとかにしてたんだけど、やっぱ街中で、このサングラス、マスクの組み合わせの人も結構見るようになって、強盗、なんだ、じゃもう、つまりもう強盗って思われねえなって、俺、本当にマジな話、前だったらコンビニ断られてると思うんだよ、本当に、マジで。
それか芸能人かなってすごい見ちゃう。
あ、逆にね。うん、そうね、そうね。
じーって感じて
隠しすぎて目立っちゃうやつね。なんですよ。だからちょっと、はい、ただ問題は、 あのサングラスこれマスクして、はい、もうなんていうの表情に当たるものが全く出ない
でしょ。歌丸さんの、うん、今真正面に座らせてもらってますけど、あの顔情報が眉毛しかないんですよね。
そうですね、昔あれですよね、糸井重里さんのスナック芸大全という本がありまして、その中で、なんだっけ、そのこうやって完全に隠して俺は笑ってるぜっていうスナック芸がありましたよね。なんかそのこの状態で全く見えないで、うん、俺今笑ってるんだよねっていう、なんかかわいそうな感じがするっていうね、うん、あれがありましたけどね。
眉毛で判断します。
まさにそれ
ちょっと、あ、しわよ、眉間にしわ寄ってるからちょっとムッとしてるなとか。
まあね、
あの眉毛で歌丸さんの気持ちを判断したいと思います。
まあだいぶ読めてくると思いますよ、うん、そんなこんなでね、うん、そんなね、今ね、元気よくね、今笑っているうなえさんですけど、
うん、
あの明るいニュースとしてはですね、見ましたようなえさんのあれ、TBS 春の大改編プレゼン祭、うなえりさんアナウンサー新番組、はい、有田プレビュールームの宣伝のため、まあ、有田さんの、ね、楽屋に行って、はい、映像を見てくださいという体で、うん、まあ、早い話が、
はい、
うん、あの見ましたよ、そのうなえさんがこの番組でもちょいちょい言ってるずっとゲームをやってるという様、はい、我々はねよく知って、なんかさ、うん、でもさ、オタクみたいな紹介されてたじゃない。
あ、そうですね、
オタクっつーかって感じだよね、うん、なんかね、
そう、オタクって何ですか。
うん、オタクっていうのは、
オタクって何ですか。
オタクってなんかそのあるものに、
うんうん、
まあでもあるものに熱心詳しいだけじゃなくて、うん、やっぱりほらある種バイブスみたいなさ、
うんうん、
あんじゃないですか。
ドゥフフみたいな感じですか。
そうだよ、ドゥフフ、ドゥフフ、ドゥフフ感じゃないじゃん、あなたは、うん、ガハハじゃないですか、どっちかというと。
陽キャのオタクとして、じゃあ
陽キャのオタク、まあまあ僕らはそのうなえさんのねその感じ知ってるからだけど、うん、要するにそのゲーム多分意外な感じっていうかね、ギャップがあったんでしょうね、は
い、
ゲームず
っと。いや本当にちょっと怖かったですね、
あれを出すことが。
はい、いや、ああいうのって例えば YouTube とかで本当にそれにアクセスしたい人が見る分にはいいんですけど、テレビって正直つけてて別に見たいと思ってない人も 見るものだから、突然なんかこうショッキングな映像を見せつけてしまったかなって心配ではあったんです
よ、ね、いやいや、ショッキングじゃないですよ。まずその、うん、まあ、うなえさんがこうゲーム集中してて、でもなんかこういろいろ言われてましたけど、すごいあの可愛かったですよ、こうやってずっと画面集中して
可
愛い可愛い。で、ウーバーイーツ頼んでさ、
はいはいはい、
であれが良かったね、そのウーバーイーツのなんか肉なんかわかんないけど肉を口にこう画面から全く目を動かさずに肉を口に運ぶみたいな、でさらに食い終わった人のその器がこっちに避けてあって、うん、さらにまだゲーム続くみたいな、良かったですけどね。
本当ですか。
俺は全然可愛いですよ。
本当ですか。結構あの何ですかね、ちょっと発言がちょっと危険な発言もあったから、ちょっとあんまりあのゲームに慣れてない人は、この人大丈夫かなって思った方もいるかもしれない、
ね、あの打つぞこら、
打つぞ
本当に打つぞこの野郎って言ってましたね。俺ゲームやってて本当に打つぞこの野郎って言ったことないからね。打つ系のゲーム全然やってるけど、本当に打つぞこの野郎ってどういう場面だよ、それ悪者だよ、それ悪者が銃を突きつけて言うセリフですよ、それは。
多分ですね、仲間に対して言ったのかもしれないですね。
ああ、仲間に対して、
仲間が動きが悪いか邪魔してるかで、あのフレンドリーファイヤーって言って、その仲間にも攻撃できちゃうシステムになってるんですけど、
あれ何やってたの、ちなみにゲーム
あれ多分ワールドウォーゼットだと思うんですけど、
なるほどなるほど、お兄さんとね、招待したんだから、
は
い
は
い、ゲーム
あれは多分デッドバイデイライトだと思う、
招待したんだから早く来いよみたいな。あれもよかった。あ、メールが来てるってさ、紹介しましょう。メントリさん、TBS 春の大改編プレゼン祭見ました、日曜日に、ね、やってたのね、ついに小学5年生うなえりさが世に解き放てる時をテレビの前で正座をして待っておりました、いざ VTR が始まると新番組そっちのけで自己紹介に終始、リスナーとしては平常運転でもアナウンサーうなえりさしか知らない視聴者にとっては狂気の片鱗を見せつけられ、あるいはスタッフのやらせを疑わざるを得ないレベルの衝撃のゲームシーン、打つぞこの野郎、はっ、食らうがいい等のパワーワードの乱れ打ちに、腹筋は崩壊、ね、でも私が一番好きなのは、被写体とカメラの間に食べ終わったウーバーイーツで頼んだ丼がそのまま放置され、そこに映るうなぽんはすでにメイク持ってて顔がテカっている。という、微笑ましいシーンです。うなぽん最高ということでございましたね。はい、最高よ、
いや、でもなんか割と、その、うん、なんですかね、ポジティブな意見くださる方が多くて、
良
かったです。
それはそうですよ。
安心しました。
いや、間違いないですよ、それ
は。
あれで、そんなね、嫌な思いする人、すごく人間らしくていいなと思ったと思いますよ。
いや、でも、アナウンサーはやっぱり言葉の使い方とか、なんですかね、過ごし方みたいなものに求められ
る。過ごし方は知らねえよって話じゃん、そんなの。
やっぱ求めるの、あるじゃないですか、求める
の。何、何、何、だアナウンサーはどういう過ごし方
するの？もちろん、なんだろう、くらえとか、クソとか言わないし。
言葉使いはね。
あと、まあ、放送では私ももちろん言わないですよ。でも私生活 でどういう生活を
しててもびっくりしますよ。あの 昼帯とかあれ解説してる時にねこれクソくらいってことだよね。
クソかよこの制作なんてないですから。
うつぞこの野郎はね。アサルトショットガンの威力言わないで、アサルトショットね、うん、言わないんだけど、
そうでもその生活は どうあろうが自由じゃないですか。
そりゃそうですよ、
ね、うん、罪を起こさなければ。
そりゃそうです、
だからまあ受け入れてっていうふうに思いました、う
ん、いや全然てかむしろなんならその全然健全なね、あこんなね、うん、キャッキャッキャッゲームで遊んでていいね、だってそんなね IT 長者と交換しますなんてさそんな映像見せられてどうするってんのよどうすんだそれさ、だってさ、
当時もねなんか嫌ですから、じゃあそれを打ち破れた、
うん、そうそうそう、
打ち破れた、
あ女子アナってどうせ野球選手か野球調査と合コンしてんでしょみたいな、
休みの日はずっと合コンしてんでしょって思うかもしれないですけど、うん、そうじゃない人間だから本当にただの
ウーバイツ頼んで一日中ゲームやってんの
かな、そうなんですよ。でアナウンサーにだってコミュ障はいて、うん、そのまあ、表に出るけどあんまり人と接するの好きじゃない人も実はいるんです
からね、本当はねそういうことなんですね、うん、人見知りなんだからね、
そうそうそう、
普段は打つぞこの野郎精神でやってる、打つぞこの野郎って誰もがね思っている、
打つぞコロナ野郎かもしれない、
あ、うまい、うまい、
やだ、
うまい、ありがとうございます。
コロナ野郎、
うつぞこの野郎、
コロナ野郎、うつぞこの野郎よ。
何の現実に何のエフェクトもないこのね、いいと思いますよ。うん、ぜひねこれね、はい、首相も取り入れていただいて、
ね、みんなでうつぞコロナ野郎って
、うつぞこの野郎、コロナ野郎、
コロナ野郎、コロナ野郎。
あちなみにあそうだあのねもうあのそろそろメニュー紹介いきますけど、はい、あの一つあれとして私昨日ねアベマ TV 水曜毎週水曜やってるんですけど、
すね、
アベマ TV 水曜ザナイトにですね、はい、重大発表いたしまして、はい、3年間私 MC をその番組に務めてきましたが、
はい、
禅譲というね、うん、禅譲という言葉をご存知ですか皆さん、
禅譲、
ね、禅譲というのは世襲とかによらず、はい、その人徳を見込んだ孔子に、うん、その権力の座頭を譲る、これ禅譲というんですね、
とても公平ですね、
そうです、うん、禅譲、私が決定いたしましたですね、はいはい、誰に禅譲どんな感じでするのかは、は
い、
まあ、4月いっぱいとにかくやりますので、
はいはいね、最終回で明かされるのかな、
はいはい、ということで、ね、権力者たるものね常にこの禅譲の精神、うん、これをね持っていただきたい、
大事です大事
ということでございますね、はい、こんな感じで、まあ、この番組はまだまだ続けさせていただきます、はい、すいませんねこの番組も禅譲する日が来るのや否や、そんなことをね思いを馳せながら、あ、指針さんの情報も入っておりますかね、やっぱねこれね、東京オリンピック1年延期というふうに、ね、発表されましたが、小池百合子知事がですね2021年7月23日に開催すると発表したと、まあ、いろんな日程が発表されたパラリンピックとかもで、こんな時期にね発表するのはどうなんだみたいな、いろいろね、まあ、ご意見あると思いますが、この7月23日という日付について先週のこの番組の特集で古代オリンピック特集を行った古代ギリシャ研究家藤村指針さんね、
はい、
最下式ね、
うん、
同時通訳したけども、はい、あれはその漢字 その儀式の方がめちゃくちゃだったって ね
面白い回でしたね、ました、
最高でしたね、うん、2021は古代ギリシャ時代から数えれば切り板となる第700回オリンピアキで縁起の良い政治、うん、これは特集でもおっしゃってましたね、はい、その上7月23日といえば、
うん、
第700オリンピアキ、第1年の1月15日すなわち満月の日にあたり、うん、太陰暦では、うん、満月が祭りの日であることから、うん、古代オリンピック的には現代でいう1月1日ぐらい霧が良くてめでたい日なんだ、
お
これだからその
意図せずこんなことが、
いや意図してんのかな、
してんのか、
で指針さんはツイッターでくっそ私がちゃんとした古代の暦で古代オリンピックやるつもりだったのに現代オリンピックが合わせてきたと悔しさをにじませ、だから多分この間の特集聞いてこれちょっと日程とかもちゃんと古代オリンピック景色でやんなきゃダメなんじゃね、7月どの辺ないの、あ7月23が切り番らしいですそれだっていう、
満月らしいですそれだ、
指針の先手打てっていうあったのかもしれないですよね、
うんうん、そっか、じゃあ指針さんの古代オリンピックと現代オリンピックもしかして同日開催かもしれない、ね、
ただとにかくあの聖火ランダーだの最下台だのね、 ああいうのはおかしいぞと、
うんうん、
最下台やるんだったら肉出せこの野郎と、
そうそう、
だ
牛客頭でした
っけ、鳩出すんだったら焼き鳥だろうと、うん、
逃がすなと、
うん、あとマラソン、フルマラソンはあの死にかね、死にかねないからやんいろんなね古代オリンピック史観で言うとね古代オリンピック人から見たらあの最下式はミッドサマーってね俺たちから見てもミッドサマー良かったですねはい、こんな感じ行ってみよう、さまざまな面白い発見して紹介するアフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です、アフターシックスジャンクション、
あなたの平成間違ってます、平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白、
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ、
TBS ポッドキャスト巨子平成毎週金曜日更新。